今日取り上げさせていただきます箇所というのはイエス様の誕生を扱った箇所でありまして、まあ、ご承知のようにクリスマスの時期にどちらかというとこう取り上げられることが多い箇所かなと思います。でイエス様の誕生の記事はマタイのこの福音書の他にルカの福音書にも記されています。でルカの福音書の方ではですねイエス様の母のマリアに主な焦点が当たっていますけれども、マタイではこの父親であるヨセフにですね、焦点が当たっているという違いがあるわけです。ヨセフという人はイエス様が公の活動を始めた後には名前が出てこないわけでありまして、おそらくはこの人は若くして召されたのではないかとこう言われているわけです。しかしこのヨセフの姿は今日の聖書の箇所の全体を通して私たちの心に深い印象を与えずには置かないそういうものではないかと思います。そういうわけで今日はそのヨセフとの姿を通してこの救い主が世にお生まれになったそのことの意味それをご一緒にまた改めて学んでいきたいと思います。もう一度18節から19節を読んでみたいと思いますが、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。イエスの母マリアはヨセフの妻と決まっていたとこう書いてあります。これは二人が婚約をしていたということであります。しかしながらこの婚約というのは現代的な意味での婚約というのとは少々いやだいぶ違う重みというものを持っていました。当時のユダの習慣ではですね、婚約というのはどのようにしてなされるかといいますと、通常女性の側が12歳か13歳になった時に親同士によってですね、婚約が取り交わされるというのがまあ普通だったわけです。でしかし実際にこの二人が夫婦として一緒に住み、夫婦の交わりを持つのは、一年間のこの婚約の期間が終わった後に、婚礼の式を盛大に開いて、その後に夫婦になるということです。ですから皆さん、マリアは、イエス様、このヨセフと結婚した時、13歳か14歳か、そのあたりの年齢だったということでありますね。で、婚約期間中はしかし、このユダヤの法律ではほとんどですね、夫婦と同じ重みを持つものとして扱われていました。例えば、婚約期間中に夫となる人がですね、何らかの原因で亡くなってしまった場合は、この婚約者の妻の方はですね、未亡人と呼ばれるわけであります。あるいはまた婚約期間中に他の男性や他の女性のところに行って関係を持つならば、姦淫の罪を犯した者として厳しい処罰を受けなければいけない。そういうことになっています。で、この時代の婚約というのは、またそれに伴う純潔というのは、それほどに重いものとして社会が捉えていた、ユダヤ社会では捉えられていたということです。で、ところが、それにもかかわらず、ここにありますように、二人がまだ一緒にならないうちに、マリアは身重になったとこう書いてあるのであります。ヨセフが見るたびにですね、会うたびにマリアのお腹が日増しに少しずつ膨らんでくる。あるはずのないことが起こっている。で、それはですね、誰が見ても明らかになっていくわけであります、次第に。ヨセフにとってですね、そのことの衝撃たるがどれぐらいのもの、どれほどのものだったでしょうか。もちろんマリアはですね、ことの次第はこうなのよとヨセフに説明したに違いありませんね。彼女は、この身ごもる前にですね、彼女のところに天使が現れて、これこれのことを聞いたのですということがですね、ルカの福音書の1章の26節から38節に書かれているわけであります。 ですからマリア一生懸命ですね、私のこのお腹の子供は天使が現れて聖霊が宿してくださったと言ったんです。そう教えてくださったのよとヨセフにですね、一生懸命説明したに違いないと思います。それでもヨセフは当然ながら葛藤したと思いますね。信頼してきたマリアだから、その説明を受け入れたいという気持ちはもちろんあるんだけれども、しかし感情がそうやすやすとついてくるものではない。どんなに信仰深い人であったとしても、この人に自分は裏切られたのではないかという疑いをですね、完全に消すことがどうしてできるでしょうか。いかに難しいことか。しかもこの当時の時代というのは、今とは比べ物にならないほど、会員ということはですね、大きく、厳しく扱われる時代であります。そのようなことをこの妻となる人がしたかもしれないと思うと、その悩みはどれほどのものであったかと思うんですよね。19節にはこの夫のヨセフは正しい人であったと書いてあります。この正しいというのはどういう意味かと言いますと、聖書に記されている律法を大切にして、忠実にそれに従おうとしている人、そういう意味なんですね。で、そこで聖書のこの律法を見ますとですね、申命記の22章というところを見ますと、婚約中に姦淫を犯した者は町の広場に引き出して、石打ちの刑に処さなくてはいけないとこう書いてあります。今から見ると何とも厳しいですね、極端に思える刑でありますけれども、3500年前の時代であります。その時代にこのようなことがまかり通りますと、まず家族が破壊されていきます。そして相手ももちろんいることでありますから、その相手の家族も破壊され、やがてはですね、地域社会や部族がですね、弱り果てて、深刻な亀裂がもたらされていくということであります。だからこそ、厳しい罰をもって、当時の社会は望んでいたのであります。ですから、この律法というものを根拠にするならば、ヨセフはですね、マリアに対して、この人をですね、厳しく罰してくださいと、もう、願うこともできたわけですよね。それは何もおかしいこと、極端なことではなく、認められてきた、当然の認められていたものであります。しかし、ヨセフはマリアを心から愛していました。両方の間でですね、この葛藤したんでしょう。ヨセフは葛藤したと思います。で、そこでヨセフが取った方法は、律法にはですね、もう一つの道も用意されていた。その第二の道を選ぶことにしたのであります。申命記の24章のところに書かれている、妻に何か恥ずべきことを行っが見られた場合に、このようにして離縁しなさいと書いてある、その手続きであります。で、これはどういうふうにしやるかと言いますと、二人か三人のですね、証人を連れしてきて、そこにですね、その妻に対して離婚状を手渡して、離婚すると宣言するということによってなされました。で、ヨセフはですね、そのような手続きを極力人目につかないように、プライベートな形で、私的に行おう。そのことによってですね、このマリアが衆目からですね、にさらされて、あの、会員の女よ、とこうですね、後ろ指を刺されて、行くことがないように、人々の目にさらされて、晒し者にされることがないようにと、最大限の配慮をしようと考えていたわけですね。で、まさしくそういうことを考えていたときに、驚くべきことが起こった聖書は記録しています。20節。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。夢に神の使いが、天使が現れて彼に語ったと言います。その語りかけは、ダビデの子ヨセフという呼び方で始まります。ヨセフのお父さんはもちろんダビデであります。ダビデというのはこの時代から1000年も昔の王様でありますが、そのダビデの子孫であるヨセフよと呼びかけたということは、前回ですね、この17節まで長い系図のところを見ましたけれども、そのヨセフの系図の中にダビデがいる。王であるダビデがいる。そういうことを見ましたが、明らかに、意図を持ってですね、ヨセフに対して、ダビデ王の子孫であるヨセフよ、とこう呼びかけているわけであります。明らかに神様は、あなたでなければならない。誰で、信仰深い人であれば、その A さん、B さん、その他の誰でもいいというのではない。あなたにある必要があるのだ。そういう意図を持って、ダビデの子であるヨセフよ、とこう呼びかけてくださった。で、その彼に対して見つかりが第一に言ったことは何かと言いますと、恐れるな。 で、ここで日本語の聖書を読むと分かりにくいですけれども、何を恐れるのか、恐れるなと言っているのか。あなたの妻マリアを迎えることを恐れるなということが、そういう書かれ方がここになっているわけです。ヨセフはもちろんですね、最初はその可能性は考えたと思うんですね。マリアを迎え入れるということもあり得ないだろうか、そう考えたのであります。しかし人々からはですね、あの会員の女よ、と指後ろ指を刺されてマリアをめとるということは、あらぬ中傷や噂話を次、この先ずっとずっと一生が追い続けていかなくてはいけなくなる。そして生まれてくる子供も正式の子供ではなく、あれは私生児だから。実際ですね、しばらく、相当時代が下った後もですね、あのイエスというのは、マリアとローマ兵との間にできた、不倫の子なのだという噂が絶えなかった。それは古代のですね、記録に残っているわけであります。ですから、このヨセフ、マリアを迎えるということはですね、から来ることの社会的な不利益を考えると、この時代はもう途方もないものがありました。さらに仮にそのようなものを乗り越えて結婚できたといても、してもですね、このマリア、傍らにいるマリアを自分は信頼できるのだろうか。この人を信頼して円満なですね、夫婦関係を築いていけるんだろうか。どうしても疑ってしまうんではないだろうか。そう恐れがあったと思うんですよね。さらに一番の問題は、彼はですね、律法を大切にしたい。正しい人であったわけですから。律法を大切にしたいんだが、しかし律法で定めていることとは全く違う反対のことをすることになる。悩みに悩んだ末に苦渋の決断として彼は離婚という第二の道を選ぼうと決めたわけであります。しかし神様に忠実であろうとするがゆえに、この密かなる離縁という道を選ぼうとした彼に対して、他ならぬ神様ご自身から恐れないでよい。それはですね、砂漠の中にこうオアシス、カラカラに乾いた中に本当にオアシスが現れる、見つけ出したような、そういう助けになったんではないかと思うんですね。さらに神様はですね、生まれてくる子供がどういう子供なのかということも明らかにここでしてくださいました。マリアは聖霊によって身ごもったのだよと教えてくださるんであります。もちろんヨセフはですね、先ほども言いましたように、マリアから私のお腹の子は聖霊によって宿ったと天使から聞いたのと、そういうことは聞いてたと思うんですよね。そして相手が人間である以上は、嘘をついてるかもしれない。100% ですね、その可能性を否定することはできないわけです。私たちもどうでしょうか。聖霊によって身ごもらしてくだ、身ごもったのと婚約者から言われて、それをそのまま何の疑いもなく完全に受け止めることができる人が私たちの中に果たしてどれだけいるのか。ヨセフも例外ではないと思います。しかしだからこそ神様はここで見つかりを使わしてヨセフにこの言葉を与えてくださったのですね。マリアの言うことは正しい。その妊娠は神の手によって行われるものなんだ。そう保証を与えてくださった。それはですね、これから起こることは私が責任を取ると神様が力強く宣言してくださったということです。そしてまたあなたはマリアを全面的に信頼していいんだよ。妻として完全にですね、信頼していいんだよ。そういうですね、励ましを与えてくださったということであるわけですよね。ヨセフはこの言葉を聞いたときに本当にそれをですね、信仰によって受け止めることができたと思います。なぜかと言いますと、この人はですね、聖書に通じていたからであります。創世記にはですね、イスラエル民族の一番大元の人であるこのアブラハムという人、またその妻のサラ、この夫婦に起こったことがですね、克明に記されています。この夫婦はですね、特に妻のサラは不妊の女と呼ばれていた。夫のアブラハムが100歳になって、妻のサラが90歳になって、すでに子供を産める体ではなかったと聖書にはっきりと書いてありますが、しかし今日の箇所と同じように、まさしくですね、同じように御使いがこの夫婦に現れて、来年の今頃あなた方には男の子が与えられますと言ったのであります。サラはですね、その話を聞いて、そんなバカな話が、と言って、密かに笑ったとこう書いてあるほどですね。しかし皆さん、それは現実のものとなった。この老いた夫婦からイサクが生まれて、 イサクからイスラエルの十二部族が生まれて、その十二部族の中からダビデ王が生まれて、そしてさらに千年の時が経過した後に、このヨセフがダビデの子孫としているわけであります。ヨセフはそのことを思い出したと思いますね。そしてこう考えたに違いないと思うのです。そうだ、神様には不可能はないじゃないか。神様はあの90歳のサラの閉じている胎をもう再び開いてイサクを生まれさせることができるお方じゃないか。であれば私の妻マリアの胎の中に人の手によらずして子供を宿らせるということも神様ならばできるはずではないか。実際アブラハムとサラに対してと同じように御使いが現れて私に確証を与えてくれたじゃないか。そう考えたわけです。皆さん、このように神様という方は、私たちをですね、空っぽの手で行ってきなさいと言って、荒れ地にそのまま何も持たせないで送り出すようなお方ではないわけです。行く先に困難が予想されればされるほど、それを支えてくださる、その励ましもまた豊かに与えられるんですね。こんなこと不可能ですよと思えてしまうような時には、御言葉を示して、神様はこうだったでしょう。私たちの信仰を再び呼び覚ましてくださるのであります。第一コリントの10章の13節には、このことを示すですね、次のような言葉があるわけであります。ちょっと開きたいと思いますが、第一コリントの10章の13節の言葉です。よく知られている言葉ですので、皆さんもよくご存知かもしれません。新約聖書の302ページか3ページですね。第2版で。第3版の方は331ページです。それではお読みします。第一コリント10章の13節。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。まあ、少し訳が違っている方もいるかもしれませんが。神様は耐えられないような試練に合わせるような方ではない。試練とともに脱出の道をもあらかじめ備えておられるのだ。そう聖書は約束しているわけです。ではその脱出の道というのは何なのでしょうか。もう一箇所開きたいのですが、詩編のですね、46編というところであります。今度はずっと聖書の前の方に、ちょうど全体から見ると真ん中のあたりですが、詩編の46編の一節の言葉であります。第3版950ページ。第2版で871ページか2ページです。お読みします。詩編46編の一節。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。神ご自身が私たちの酒どころである。脱出の場所である。砦である。力である。そのように聖書は力強く言っております。まさしくヨセフに与えられたのもそういうことではないでしょうか。彼が悩みに悩み、この先どうすればよいのかと思い巡らしていたときに、悩んでいたときに、神様は御使いを使わしてですね、まさしく助けを与えてくださる。その悩みの長いトンネルからの脱出の道をですね、神様は備えてくださるわけであります。私たちの人生にも神様は同じようにして望んでくださるのではないでしょうか。今日そのことをまず覚えたいのですね。さあ、そういうわけでこのマタイに戻りますけれども、御使いがですね、現れて、じゃあそこで聖霊によって宿ったんですよと言って、そこで去っていったかと言いますと、そうではありませんで、大事なことがもう一つ告げられていなかったわけでありまして、それがこの今度はマタイの一章の21節の言葉でありますが、このように御使いは言うわけですよね。 マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。男の子を産むその名をイエスとつけよと指定されています。でイエスというのは実はですね、その当時、どちらかというと一般的な名前でよく用いられた名前であります。で、このイエスというのはもともとはですね、イスラエル民族をエジプトから導き出したあの有名なモーセという人の後を継いだ人です。実際にカダンの地へと入っていったヨシュアという人がいますが、そのヨシュアこそこのイエスという名前そのものでありますね。で、そのヨシュアというのはどういう意味かと言いますと、神はお救いになる。神は救われるというそういう意味であります。ですが皆さん、イエスという名前は、神は救われるという意味の名前なのであります。まさしく、救い主としてお生まれになった方にこれ以上ふさわしい名前はない。それがこのイエスという名前であったわけですよね。では、救い主と言われるこの救いというのは一体何からの救いなのでしょうか。ここではっきりとそのことも書いております。それは、ご自分の民をその罪から救ってくださるお方だとこう記しているんですね。ここで罪というのは日本語ではわかりませんが、もともとの原文を見ますとですね、複数形で書かれております。罪と言いましょうか。英語では sins というね。明らかにそれは私たち一人一人の罪ということであります。私たち日本人はともすると罪ということを集団的に理解する傾向があるのではないかと思いますね。例えば、赤信号をみんなで渡れば怖くないという言葉があります。その一方で、集団と違うことをするとそれは激しく責められるということが、出る杭が打たれるという言葉があります。集団と同じことをしていれば問題はない。違うことをするとそれが罪なんだ。そういうふうにですね、日本人はよく理解するのであります。しかし、聖書は明らかにそうは言っていません。イエス様という方は救い主で来た、それは何のためか、集団としての罪ではなくて、私たち一人一人のあなたの罪、私の罪から救ってくださるために、イエス様は私の個人的な救い主として、この世に来てくださったのですよ、ということがですね、御使いが語っていることであります。皆さん、私たちの住んでいるこの巷の世界には、救いという言葉がそこら中に溢れているのではないでしょうか。救世主などという言葉はよく使われます。例えば、サッカーの日本代表がですね、劇的にワールドカップに出ることができた。あるいはワールドカップでベスト16に入った。その点を決めたストライカーがですね、日本代表の救世主などとこう言われるほどであります。しかし聖書が説く救いというのは単にそのような何か目立つ業績を成し遂げたとか、あるいはですね、もうどん底の状態からですね、引き上げられて何も問題がない状態になって平穏無事な世界に入れるようになった。そういうことをですね、聖書は、が救い、説く救いそのものではないということです。もちろん、一面においてはそういうこともあるわけですが、本質はそうではない。イエス様は私たちをその罪から救ってくださるために世に来られたということであります。ですからこのように書いてあるということは何を意味しているかと言いますと、私たちの最も大きな問題というのはですね、例えば表面に現れてきているお金の問題であるとか、あの人との関係がとか、あの主人が、あの親族が、そういうことはですね、問題。あるいはそういう問題、あるいはこの私の健康が、これさえ、そういう問題もちろん大きな問題でありますが、しかし私たちにとって何よりも根本的な問題というのは私たちの心の中に深く深くに根付いているこの罪というものそのものなんだ。そう認めないとければイエス様というお方は私たちにとって何の意味もない。そういうことを示しているのではないかということですね。イエス様はお生まれになる前から、この方は、ご自分の民をその罪からお救いなさる救い主ですよ、と言っているわけであります。今日はまずそのことをしっかりと覚えたいと思うんですね。さあ、そのようにしてヨセフはですね、には生まれてくる子は、こういう救い主ですよということは明確に語られたわけですが、 このマタイの福音書を書いたマタイはですね、この出来事を別の側面からも明らかにしていますね。それは22節からのところ、やや挿入句のようにして書いてありますが、このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。この括弧の中に入っている言葉はですね、イザヤ書の7章の14節というところからの引用の言葉であります。で、そのイザヤ書というのはですね、どういう時代に書かれたかと言いますと、このマタイの福音書が書かれたその時代よりも700年も前の時代で、に、イスラエルの王様のアハズという人に対して、あなたの世継ぎとなる王子が生まれますよというですね、文脈で語られた言葉がこの言葉であったわけであります。でもしかし、この予言は二つの点でですね、時代を超えた予言だと思いますね。まず第一は、処女が身ごもっていると書いてあることです。明らかに処女が身ごもるなどということは、マリアの身に起こったのように、神様が超自然的にですね、働いてくださらない限りは起こらないはずのことであります。実はしかしこのことが、この起こる前の700年も前から予言されていたということです。で、二番目のことはですね、その男の子の名前は、インマネルと呼ばれるとこう言っている、書いてあることです。で、インマネルというのはですね、括弧の中にあるように、神は私たちと共におられる。私たちと共におられる神。それがこのインマネルという意味であります。アハズというですね、イスラエルの王様の子供がですね、神などと呼ばれるわけはありませんので、明らかにこのことはですね、将来において、神でありながら男の子として生まれてくる方がいますよ、出るんですよ、ということをあらかじめ予告した予言だったわけであります。皆さん、聖書は、神でありながら人間の男の子としてお生まれになった方、それが救い主イエス・キリストであるとこう言っているわけです。神でありながら赤子として世に来られる。それは何を意味しているかといえば第一にですね、神は遠く離れたお方ではないということであります。遠く離れたところから見下ろし、良きに計らえと言ってですね、あとは良きに計らえと言って、ただ見ているだけの神ではない。私たちそれぞれと全く同じ体をこの方はまとってくださった。それは病気になることもあるし、飢えたり乾いたり、またお腹が空くこともあるし、あるいはまた人生につきものの裏切られたり、あるいは恐れを感じたり、痛みを感じたり、涙したり、あるいはまた究極的な十字架というこの苦しみさえも味わうような、そういう人生をイエス・キリストは味わうために来た。ですからこの方は神でありながら私たち人間の最も基本的な苦しみや痛みや悲しみというところに隅々まで共感することができる。人となってくださった神でありますから、人の何たるか、人の心の何たるか、人の人生の何たるかをこの方は完全にご存知だということであります。神が人となられるということがの恵みというのはですね、これだけにとどまらないわけです。ある神学者がですね、さらに次のことをですね、挙げています。ちょっとご紹介したいと思いますが、まず第一のことは逆説的なことでありますけれども、神が人となってくださったからこそ、初めて私たちは本当の意味で、人というのはどういう存在なのか、その人の本質とはどういうことなのか、ということが分かったということです。私たち人間はどうでしょうか。たとえどんなに素晴らしい高潔な人に見えたとしてもですね、依然として数多くの欠点を抱えております。不完全な存在であります。どこまで行っても私たちが完全になるということはありえないことであります。しかし、イエス様は歴史上初めて完全な人とはどういうことなのか、人間性の本質というのはどういうことなのかということを身をもって示すことができるお方だったということです。二番目のことは、人となってくださった神だからこそ、私たちはこのイエス様を模範として生きることができるということです。どうでしょうか。 私たちはですね、天井にいるですね、何やらこう、スーパーマンのようなですね、そういう存在から何か学ぶことができるでしょうか。縁遠く感じますよね。いや、しかしイエス様が人となって世に来られた、その私たちと同じように生きている姿を見てですね、私たちは、あ、聖書が語っている教えというのはですね、こういうことなんだ。という生きた実例を持って学ぶことができますよね。聖書に書いてあることはですね、私たちがですね、実行しようとすると何とも難しいなと思うことばかりであります。けれども、しかし、イエス様は聖書の本質はこういうことなんだ。聖書に生きるということはこういうことなんだ。ということを示すことができた人間だから。三番目のことはですね、神が人となってくださったということは当然のことながら、今この瞬間も現実に私たちの生活の中にあるいは人生の中に力強く働くことができる、活動することができるということであります。人となってくださった神が、人となった後はですね、もう知らん顔しているはずがあろうか、いやない。私たちの生活の中に現実にこの方は躍動してくださるお方であるということです。まさしく聖書が説く神様というのは、私たちと共におられるインマヌエルの神だ。神が人となられるということは、それほどに深い意味があるのであります。いや、むしろ私が思うに、人となってくださった神だけが、本当の意味で人である私たちをお救いになることができるお方だ。この歌詞は、そういうことを私たちに語っているのではないでしょうか。しかし皆さん、これだけ素晴らしいことを聞かされたとしても、私たちがもし心を開いて受け取らないとしたら、それは力を持ちません。その点においてヨセフはどうしたのでしょうか。24節をご覧ください。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにし、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。ヨセフは御使いから告げられた言葉をありのままで受け止めました。で、皆さん、ここで忘れてはいけないことは、ヨセフがここでいただいたのは、御使いの言葉である。言葉に過ぎないということです。ヨセフのですね、現実の状況が何か変化したわけではない。マリアのお腹がですね、大きくならなくなったというわけではない。日増しに大きくなってくる。あの女は私生児を設けた女だというですね、噂が古代社会のですね、中でパッタリと消え去ってしまったというわけでもないのです。そしてこの言葉を聞いたからといって将来ですね、ヨセフたち一家が予想される困難がゼロになるというわけではない。いや、むしろ反対ですよね。救い主の親である。王が生まれたと言ってですね、時の王のヘロデがですね、この一家を殺そうとしてですね、追っ手をですね、差し向けるわけであります。で、そこからですね、エジプトに逃げて、ガリラに退き、で、そのような逃避行をですね、家族は繰り返さなければいけなくなる。損得感情から考えるだけならば、この見つかりの言葉にですね、従うということは何とも理不尽に思えるわけであります。では、ヨセフは一体どう考えていたのでしょうか。彼は神様からこの言葉をいただいたときにこう考えたんですね。辛い現実から何とかして逃げたい。そのための力が欲しい。逃げるための力。そういうものとして彼は神の言葉を受け止めませんでした。いや、そうではない。困難が予想されるけれども、その困難に立ち向かうための力を神様は与えてくださるんじゃないか。これはそういう言葉なんじゃないか。そういうふうに、立ち上がり、立ち向かうために力をくださいと、神様ですね、ヨセフは神様を求める人であったということです。彼にとって人生は何かといえば、自分の思いを貫いてひたすら楽な道、楽な道ということにですね、行くようなものではなくて、神様の御心は何ですか？神様が願っておられることに私も参加させてください。それが私の喜びなのです。そういうですね、姿勢。それがこのヨセフの中にあったということです。それはまさしくイエス様の中に最も明確にあるものではなかったでしょうか。皆さん、もしイエス様が自分のことだけを考える人だったらどうなったでしょうか。一体ですね、この世の中の誰がですね、自分は無実なのに、今にも自分を八つ裂きにしようとしてやってくる人々のために、自分の身を自ら進んで差し出すでしょうか。ありえないことであります。しかしイエス様は現実にそれをなさいました。なぜか。 イエス様は常に神様の御心を行いたい、それが私の喜びだ、そう感じて生きていたからであります。ヨセフもまさしくそういう人でありました。私たちはいかがでしょうか。私たちは何を求めて、何を追い求めて生きているでしょうか。神様の御心は何だろうかと求めて、それを人生の頂きに掲げて歩んでおられるでしょうか。それを問われたい、そう思うのであります。さあ、そういうわけで今日はですね、イエス様の誕生の場面からこの多くのことを学ばせていただきました。とりわけ私たちにとってですね、人となられた神様というお方がどれほどですね、重要な意味を持っているかということを中心に見たわけでありますが、では皆さん、この箇所を読んでですね、やはり多くの人が当惑を感じるということは事実だと思います。特にイエス様が処女であるマリアから生まれたということ、人によってはですね、この奇跡が信じられないとこういう方もいるかもしれません。そこである人がですね、そういう疑問に答えるべく、この処女降誕ということはどういう重要性があったのか、どういう意味があったのかということについて、四つのことを指摘しています。それを見て今日のメッセージを終わりたいと思いますが、まず処女降誕というものは大事である。その大事の理由は何か。それは、人間の救いというのは超自然的なものなんだということを思い起こさせてくれるからであります。私たちはどうでしょうか。自分で自分を救うことはできないわけですよね。自分で自分を救い出すことができて、自分で自分の問題をすべて解決することができるくらいなら、神などいらないということになるわけであります。また自分の欠点や自分の問題というのをすべて私は自分で修正して生きていけるのですという人もですね、おそらく同様にいないと思います。私たちは自分の問題は自分ではどうにもならないんだと気づいたときに初めて神に頼るわけですよ。神にはそれがおできになると思うからです。まさしく私たちがこの罪のですね、生き方から離れて、新しい命に生まれ変われて、新しい命、永遠の命をいただくということはですね、もう人間には不可能なことであります。ちょうどそれはですね、マリアが処女でありながら神の手によって新しい命を宿したのと同じように、私たちも神様の手によって新しい人生をいただくことができるわけですよね。処女降誕のこの意義の第2番目は何でしょうか。それは、救いというものは全く神様からの恵みの賜物として来るんだということを教えているということです。救いというのは全く恵みとしてやってくるんですね。ここで登場したマリアもヨセフでもですね、私たちと何も変わらない普通の人でありました。特別なスーパーマンだから選ばれたというわけではない。特にマリアはですね、まだ正式な結婚も遂げてはいない。子供を設けるということは本来はできない、そういう身でありました。その彼女が神の御子を宿すというために選ばれた。そして実際に彼女は救い主の母となった。外から救い主はやってきた。このことはですね、私たちに与えられるこの神様の救いというものもですね、私たちの中に元から何かいいものがあったとか、何か功績があったとか、だからその見返りとして与えられるとか、そういうもんじゃないんだ。外から恵みとして救いはやってくるんだ、ということを表しているということであります。三番目のですね、この重要性というのは、この処女によって生まれたということの大事さは、それがですね、救い主イエス様が独自の方であるということを証明するものになっているからであります。普通の人とはやや違う奇跡的なあり方でイエス様が宿られたということ。そのこと自体が、このイエス・キリストこそ神に選ばれた救い主であるということを示していると言ってよいということですよね。最後に4番目の理由でありますが、それはこの処女降誕というものが、自然に対して神様というお方は、そういう力を持っている、主権を持っているんだということを表しているということです。時折私たちの周りにはですね、こういう方がいるのではないでしょうか。あ、聖書は非科学的なことが書かれているから信じられないんですよ。特にイエス・キリストが処女から生まれたというあの話。ああいうことを本当に信じている人がいるんですか？そういうことをですね、言う方がいると思います。まあ、わからなくもないわけですよね。私たちは理性だけで考えるならば、そうかもしれない。 けれども私がそういう問いかけに対して逆に問いかけたいことはですね、もし救い主を処女から生まれさせることもできないような神だったら、そのような神に人を死から命に生まれ変わらせるということが果たしてできるんだろうか。明らかにできないということになると私は思うんですよね。そもそも現代の医学ではどうでしょうか。試験管ベイビーという言葉があります。夫婦関係を結ばなくても精子と卵子からですね、受精卵を作ってそれを子宮に戻して妊娠させるということは可能になっています。あらかじめ精子を用意するという必要があるわけで、そういう条件はありますけれども、人間の手によってさえですね、処女を妊娠に導くということは、それ自体は現代の医学では可能な時代に入っていますね。まして、神であるお方が、マリアのお腹の中に受精卵一つお作りになることはできない。どうしてそう言えるのでしょうか。私はそう思うわけであります。聖書は次のように語っております。マタイの19章の26節という言葉でありますが、これは救いについてですね、イエス様が言った言葉でありますが、ここをですね、読んで終わりたいと思います。マタイの19章の26節。25節から読ませていただきます。ここですね、では皆さんでご一緒に読みたいと思います。マタイ19章25節26節3回、弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。神にはどんなことでもできます。このことをですね、皆さんは本当にそのまま受け取っておられるでしょうか。処女から救い主を生まれさせることができるお方です。この方は罪人を救って新しく生まれさせるという不可能に思われ、あの人が神様を信じて新しい歩みをするなんて不可能じゃないですかと思う人が私たちの前にいるかもしれません。しかし、神には不可能はない。この神様は私たちの人生にも働いてくださって、私たちの人生を新しくされることができるお方だ。この神様に、ヨセフのように、心から素直に従って歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。